中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はダルク、あ、違う、前回あれだ、議会報告やってですね、淡々とやってきたものなんですけど、ずっと子どもの権利の話をやっていて、ひたすらシリーズ化しているという感じなんですけど、今回はですね、県外の方からといっても那覇市の授業をやっている、公益社団法人チャンスフォーチルドレンから吉岡さんと有目さんに来ていただいております。といってもズーム越しです。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いいですね、リモートのラジオも。もうだけど何回目かだから、
うん、そうですね、
慣れてきました。はい、ですね、まずチャンスフォーチルドレンって何っていう、ところから、誰っていうところからですね、お聞きしたいなと思ってますので、ちょっと自己紹介を有目さん、チャンスフォーチルドレンの紹介をちょっと有目さんの方からしていただけると思います。はい、
こんばんは、皆さん。チャンスフォーチルドレン関西事務局の有目優里と申します。この阪市出身なんですけれども、今は、はい、チャンスフォーチルドレンの職員として大阪で、働いています。はい、チャンスフォーチルドレンは、2011年に起きた、東北の、東日本大震災を、きっかけとして、立ち上がった団体なんですけれども、なので、活動の主な地域っていうのは、東北3県の方でですね、被災した子どもたちへの、支援を広げて、いる団体なんですけれども、はい、その、内容がですね、学校外教育の、支援ということで、はい、法人さんや、個人さんの皆さんから、寄付をいただきまして、その寄付金をもとに、スタディークーポンといいまして、学校外教育、学習塾や習い事の、費用に使えるクーポンを発行しております。はい。それをですね、地域の事業者さんなどに参画していただいて、東北の子どもたち、経済的に厳しい家庭の子どもたちや被災、大きく被災した子どもたち、主に対象として、支援をしてるんですけども、そういった、活動を主に行ってきました。で、そのスタディクーポンの仕組みを、全国に広げようというところも、また、法人のミッションになっておりまして、はい、今、吉岡がいる関東の地域ですとか、もちろん、那覇でも、この施策を広げていただいておりまして、はい、全国に、このクーポン、仕組みをですね、広げていこうということで、各地に、関西、関東に、職員散らばって、はい、活動をしております。
なるほど。学校外教育っていうんですね、そういう。
はい、学校外教育。はい。
うん、
教育とはまた別のですね、うん。はい。
なるほど。じゃあ、そこに使える、クーポンを配ると。で、その原資は、寄付だったり、行政の施策だったりするっていうことなんですかね。
はい。
うん、うん、うん。有目さん、沖縄出身ということで、なんですけど、はい、那覇に、どういう形で進出を勝ち得たのか、というか、達成したのかっていうのの、慣れ初め？慣れ初めって言わないか。きっかけ？
いきさつ？
うん。いきさつ？うん。
私は、2010年頃から、子供の貧困っていう、ね、問題っていうのが知られ始めてたと思うんですけど、うん、その頃に問題に私も気づかされて、うん、でずっと関心は持ってたんです。でずっと沖縄でちょっといろいろ働きながらいたんですけれども、チャンスフォーチルドレンの活動を知って、うん、この活動をぜひ沖縄でも広げたいなと思って入職し、うん、まずこのチャンスフォーチルドレンに入職したっていうの
が。おー、そうなんですね。うんうんうん。
それが2015年ぐらいだったと思います。うん、で、もう、その頃から、代表理事の、今井とか、奥の、はい、今井さん、奥野さんに、沖縄でもぜひっていうことで話をして、ちょくちょく沖縄出張という形でですね、うん、足を運んでもらって、こう、関心を持って、いただけそうな議員さんですとか、民間の事業者さんとか、に話を、 してですね、プレゼンなどをしながら、施策にぜひ取り入れてくださいということを2016年から7年ぐらい、うん、にかけてやってたと思います。うん、はい。
なるほど。
そこから、まあ、しばらく動きなかったんですけど、うん、2019年の暮れ頃に、突如、那覇市さんが、ちょっと、施策として取り入れたいということで、連絡が来まして、うんうんうん、やっと実を結んだという。
なるほどね。
はい。
まあ、数年ロビー活動したら、はい、まあ、はい、知っててもらうとね、ある時、向こうにニーズが発生した時にね、すぐ、体制さえ整ってればっていうのはよくあることなので、なるほど。そうか。ということを、じゃあ、働きかけ、まあ、達成してきたっていうところなんですね。はい。事業としては、今回、で、次のって言ったじゃない、今年度か。2022年度、令和4年度ですね。で、3期目ということで、聞いているんですけれども、じゃあ、吉岡さんかな。ちょっと那覇ではどういう授業をやっているということをお伝え願えればなと思います。
はい。チャンスフォーチルドレンの吉岡と申します。うん、よろしくお願いいたします。はい。那覇市ではですね、2020年から、このスタディークーポン方式を取り入れて、制作が導入されてまして、うん、で、那覇市学びクーポンという、名前がついています。
そういう、事業名はそういう名前なんですね。はい、学びクーポンね。
学びクーポンですね。はい。はい、で、今の、そのクーポンの利用できる対象者、うんというのが、那覇市内の生活保護世帯の、うん、小学4年生から6年生というところでして、うん、はい。で、クーポンの利用先というのが、うん、学習塾とか家庭教師、通信教育というところで、今はまだですね、お勉強の分野、学習の分野に、限られているというところがございます。うんで、クーポンの、いくら年間使えるのかっていう提供の金額としては、うん、一人当たり8万4000円分となってまして。
7000円ぐらいかな、
は
い、月に。
そうですね。月で割ると7000円、うん、ということになるんですけれども、うんうんうん、まあ、申請もらった時点で一括で、交付がされて、うん、まあ、どういうペースで、使っても自由ですよというような、まあ、クーポンですので、ご自由に使ってもらえるというような、方式になってます。
そうか。じゃあ、この8万4000円分をいろいろ傾斜配分しても大丈夫と。そこは、その、状況に任せるっていうことなんですね。
そうですね。ご家庭だったりお子さんがやりたいと思うことを、まあ、自由に選んでもらえるというのが、このクーポンの強みかなと思ってます。うんうんうん、
その対象業者が今のところは、学習塾に、那覇市の場合は限られてるってことなんですね。
そうですね。はい、学習塾や、まあ、家庭教師なんかも一部あるんですけれども。
なるほど。他県でとか、大阪あるいは、東北でやってるケースっていうのは、もうちょっと対象のジャンルが広かったりする地域もあるんですか？これは、有美さん聞こうかな。うん。
そうですね。私が担当してる大阪市の大阪市。大阪市。うん。ですけれども、まあ、塾代助成カードというものを対象のお子さんというのはお持ちなんですけども、うん、利用先としましては大体2500教室ぐらいあるんですが、学習塾に限らずですね、うん、スポーツの分野の教室でしたり、文化、英会話、ピアノ、まあ、いろいろなダンスとか、そういったところももちろん参画いただいてます。うんうん、まあ、そうですね。なんで、もうだいぶ、幅としては学習塾以外でも、使っていただける、そういうのにはなっています。
なるほど。じゃあ、那覇市の場合は、そこを学習塾に絞り、かつ、生活保護世帯に絞り、かつ、4年生から6年生ってことですね。まあ、だから一旦狭くして、まあ、しっかりインパクトを狙おうっていうのは、気持ちとしてはわかるんですけど、だいぶ絞っているって感じなんですね。中村さん、この辺どうですか？
いや、まあ、スタートから、まあ、絞って、まずできるところから始めたいっていうのが那覇市の考えだと思うので、まあ、これ3期目になるっていうところで、まあ、拡充とか、これまでの検証がどうだったのかなっていうのはちょっと気にはなっているんですけど、まあ、人気はすごくある事業だというふうには認識しているので、まあ、それどうにかね、拡充したりしたいなとは思ってはいますけど。
なるほどね。中村さんとしては拡充に向けていくべきだと。
やっぱ本来のね、姿としては、いろんな 分野でその勉強だけじゃなくていろんなところで使って、うん、その本人のやる気をこう引き出して、うん、それに応えてっていうところで、まあ、いい循環を生み出していくっていうのが目標だと思うので、
うん
うん、まあそこはなんとか頑張りたいですよね。
そうですね、まあ、ここは多分予算との取り合いってことなんでしょうね、うん、予算規模を吉岡さん一回聞いてもいいですか、はい、クーポンで使えるお金っていくらぐらいなのかと。
はい、先ほどの8万4000円が、はい、まあ大体76人分ぐらいで計算されてまして、およそ630万円、640万円というところですね。
うんうん、なるほどね。
はい、
そうか、8万4000で70人で600人ぐらいだ。まあじゃあ、この70何人かというところにしっかり配り、その子たちがどうなっていくかって、どうっていうことが多分評価のポイントになるっていうことなんでしょうね。そうかそうか。だから、まあまだ、7種の生保世帯っていうところでいくと、やっぱちょっとまだ少ないね、ターゲットが。うん。7種の生保世帯って、だって、すごい量ですもんね。うん。うん、まあそうか、その中の子育て世代って。だから中村さんが言ってる拡充っていうのは、
うん、
僕、今の拡充っていうのは、学習塾以外、
うん、
絵画教室とか、スポーツとかでもいいっていうような拡充と、うん、そもそも生活保護世帯だけでいいのかっていう問題と、
うんうんうん、
あと学年ですよね、
うん
うん、小学校の4年6年で今絞ってるんですけど、うん、果たしてそこがインパクトが出るのかとか、
うん、
で学年がいいのか、ひょっとしたら中学生がいいのか、あるいはもうちょっと全般広げた方がいいのかっていう話の、多分拡充ってこの3つあるのかなと思っています。これはだから結局予算との話っていうことなんですよね。うん
うん、予算はそのままで、うん、対象の、ね、学習塾なのかスポーツなのかとか、そっちの拡充が、
そっちの方が優先順位高いかなっていう
のかなと、まあ、個人的には思いますけどね。うん、もちろん人が増えればもちろんそれ、うん、それでいいですけど。
そうね。吉岡さん、これの事業評価ですね、はい、評価。2年やってきたというところだと思うんですけど、どうやって評価をすればこの授業のあのが例えば継続あるいは拡充していくっていうところって、まず吉岡さんとしてはそうだな、どこを評価してほしいみたいのってありますか？子どもの変化だったり、ひょっとしたら親の変化だったりというところ、この辺ってチャンスフォーチルドレンではどの辺が評価のポイントだと思っているか、何種が持ってるかじゃなくて、吉岡さんたちはどの辺が評価ポイントかなと思ってるかっていうのをお聞きしたいです。
なるほど、うん、そうですね、うん、やはりこう一定程度数字だったり定量的な評価っていうところは、うんうん、まあ、客観的に見てもらう上でも必要だと思っています。うんうんうん、例えば、まあ、そもそも、どれだけ対象者を補足できているのか、
ね、
制度はあるけれども、はい、申請されない、使われないっていうことだとしょうがないので、うんうんうん、まずどれだけの方がクーポンにつながったかとか、うんうん、利用につながったかっていうこともそうですし、うん、あとこちら民間の教育事業者さん、学習塾さんとかですね、うんうん、で、まあ、自由に使えるというものなんですけど、うん、登録してもらわないと、
なるほどね、
登録されている学習塾等で使えるという制度なので、うん、じゃあそこの協力がどれだけ得られているのかということだったり、うんうんうん、っていうのが、まあ、基礎的なところだろうと思っています。
まあ、これ数えられますもんね。
はい。
まあ、確か、生保世帯のこの4年、6年の人世帯数って、200世帯ちょっとだったような記憶してますけど。
う
ん、
そうですね。
はい。じゃあ、そのうちの70いくつってことは、3分の1の方が使ってくれたら、うん、まあ、利用率としては100点というか、うん、そういうことになるわけですね。あとは、利用の選択肢の話ですね。
はい。
もう1個数えられる。どれだけの学習塾が登録してくれたのかっていう話。ただ、塾からすると、このぐらいの人数で、その、わざわざ登録をして使ってもらうっていうのは、ちょっと、あれですね。人によっては少し煩雑というか、面倒くさがるっていうような、
はい、
部分もあるから、それは事業規模が小さいと、ね、一人か二人のためにみたいなバイアスってかかりそうだなっていうのは、勝手に想像しますけど、どうですかね。
そうですね。おっしゃる通りで、今、なんて言うんでしょう、こう、そんなに、こう、 経済的な効果という意味では、うん、多い数ではないんですけれども、うん、まあ、一つ一つ、私たち、運営事務局今、担当させていただいているので、うん、子供たちから、この塾に通いたいとか、うん、この塾利用できるように、登録してほしいっていうような、うん、希望を日々受け付けているんですね。うん、で、それを受けまして、まあ、一つ一つ一件一件、学習塾さんなんかにお電話だったりで連絡取って、まあ、事業の趣旨の説明から、まあ、こういう、趣旨でやっている事業なので、ぜひご理解とご協力いただけないかということを、地道に、お願いして回っているというのが現状ですね。うんうん、で、まあ、それをしますと、やはり、思いのある事業者さんもたくさんおられるんで、うんうん、そういうことなら協力しようということで、快く登録いただく方も多いです。
うん。なるほどね。そこの、登録しようっていうのって、やっぱりその実績の中から、子供たちがどういうふうに、これなんて言えばいいんでしょう、変化したか、なんて言えばいいんでしょうね。小4小6だと進学につながったかっていうベンチマークってもうちょっと先になるので、うん、何を、どこを見ればいいのかなって。この辺って有目さんにも聞いてみようかな。この辺って有目さんはどのあたりが子供たちが変化したかとかっていうところのなんか成功体験というか感覚ってお持ちですか？
うん、大阪市の授業は中学生の1年生から3年生までが対象なので、ね、やっぱり進学率っていうところを見て、進学率を取ってるわけではないんですけども、はい、そういうところを気にされたりすることは多いんですけど、うん、そうですね、那覇市小学生っていうことなので、どうでしょう。やっぱり、なんかこの、ここに通ったからこそ、うん、できたこととか、うん、なんか嬉しかったこととか、うん、なんかそういうことが子供たちの中に一つでも、なんか、うん、芽生えたら、いいのになっていうのは思ってまして、うん、それをまあ、どう測るかっていうのが、また難しいところであるし、うん、
いや、難しいと思います、
ね。はい、法人としての道ね、課題でもあるとは思うんですけども、うん、私は沖縄の子供たちが、まあ、それによってチャレンジできたことが増えたりとか、うん、うん、なんか、嬉しかったり楽しかったりした、まあ、思い出とか、そう、友達が増えたとか、うん、なんかそういうことでもいいんで、なんか一つでも、なんかそういう体験をこう聞ける場所があればいいかな。
そうね、なんか、うん、まあ、通常よくやる手段ってアンケートとかなんですけど、うん、子供ってどうしても大人に忖度するので、うんうん、アンケートをね、単純に紙で答えるっていうよりは、
そうなんですよ、
少しヒアリング、うん、しながら、うん、何人か聞いてみたいですね。
はい、
うん、
オーラルヒストリーみたいな感じでちょっと、
うんうんうん、
そうですね、
6年生とかあたりには聞けたらですね、はい、
うんうん、中村さん、これ僕も拡充大賛成なんですけど、はい、ね、どうやってバックアップしたらいいでしょうかね、うん、このあたりって。
そうですね、うん、まあ、その本来その、当初はその寄付金からのスタートの事業だったのかなと思うんですけど、うん、やっぱ行政の予算を使ってってなるとどうしても数字だったり成果を求められてしまうというところでちょっとまあ難しいところもあるのかなと思うんで、ただこれをやることでその行政に対する信頼感であったりとか、うん、市民との距離感であったりっていうところも変わってくると思うんですよね。だから子ども本人のやる気もそうだし、うん、その家庭に対してもその何かやろうと思った時に行政がしっかり支援してくれる町であるっていうところの、うん、
ね、
まあ、その、うん、まあ、信頼感にもつながってくるのかなとは思うので、うんうんうん、結構丁寧に聞き取りをしていって、まあ、この事業をやってどういうことになったのかっていうのは、しっかり書き留めておいた方がいいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、今年度少しこの辺のものをね、僕らもなんか、うん、まあ、ラジオ出すとか難しいんだけど、うん、聞き取りとか見てみたいなと思いますね、うん、ぜひ、やっぱり子どもたちがこの段階でいろんなものを諦めてたりとか、うん、選択肢が少ないっていう状態は社会課題だと思っているんですよね。ただどうしても行政税金使うものだと、うん、おそらく学習塾に絞ってるってことは学力向上みたいなものをベンチマークにしてると思うんですけど、果たしてそれだけなのかって話をね、今の中村さんが市民との信頼関係の中でね、ちゃんと世帯、ある世帯、こういう世帯を応援してるし見てるよっていうメッセージが出せるっていうのは、まあ一つの尺度ですよね。うん、
それをちゃんと止めとかないと、はい、行政が言うだけだと、やっぱそれは本当なのっていう話になっちゃうんで、
うんうんうん、
利用されてる方たちだったり、こうお子さんだったりっていうのが、うん、まあこの事業を通じて、まあどういうふうな変化があったのかみたいなのは、ちょっと記録してほしいですね。
なるほどね、うん。そしたらもっとバックアップできるかもしれないですね。うんうん、少し展開すると、これ子供のずっとやってるこの権利のところから見てると、これどういうことなんだっていうのを、やっぱ僕らも逆に位置づけたいなって今日思ったんですけど、まあ、学ぶ権利と、まあ遊ぶ権利とかね、あと目標に向かって、目標達成するためにのプロセスをちゃんと環境なんていうかな、育てる、あるいは、生まれたお家の経済環境に関わらずその目標を達成するっていうのって結構大切な権利だと思
う。そうですね、うん、
そこをね出せるといいですね、
うんうん、
権利条例でやっぱこういうところを謳わないといけないってことですよね、
まあ、行政の責務として、うんまあ、そういったその挑戦の機会を、うんまあ、保障するまでいけるかどうかは微妙だってことですけど、うんうんうんまあ、しっかりと支援をしていくっていうところは、うん、明言してもいいんじゃないかなと思いますけど ね、 そうね。
これまでの議論の中でやっぱりちゃんと権利条例は施策とつなげていくっていうところを、
うん、
今我々なんとなく合意したるじゃないですか。いろいろなね、ゲストの話から。そうすると、スタディクーポン事業っていうのは、うん、権利条例がじゃあ、ちゃんといいものができました。
うん、
で、その中でスタディクーポン事業は、うん、子供権利条例の中では、こういう権利にちゃんと値しますから、
うん、
選択肢はたくさんあるべきとか、うんうんうん、あるいは、生保世帯に限らずやるべきとかっていうことを、うん、まあもちろん予算のことはあるけれども、うん、基本的には書いておくべきですよね。
うんうん、
ここを少し、せっかくいいケーススタディあるので、
うん、
今度ね、皆さん、吉岡さん、有目さんたちとも議論しながら、権利条例のことを考えてみるセッションやってもいいですね。
うん、はい。
はい。ありがとうございます。という感じで、割とあっという間でございます。はい。ちょっと駆け足で申し訳ないんですけど、またお呼びしますので、はい。ということで、
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。